皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
今日もたくさんおはがきいただいてますよ。まずはこちらです。富田林市から野口康秀さん。野口康秀さんね、すごく可愛らしい絵をね描いてくださってて、15分という短い時間に健康に役立つワンポイントアドバイスが聞けて良いですということでいただいたんですけれどもね、野口さん他にもねいろんな絵描いたおはがきいただいてるんですよ。ありがとうございます。そしてこちらは長野県佐久市から岩下邦春さんです。寒風摩擦を始めました。いつも通り風には強いんですが、かかとのカサカサは年中続き、冬には強まります。クリームも効果はありませんね。冬の乾燥の強い信州のせいもありますが、ということでいただきました。他にも東大阪市から松本義嗣さん、平野区からは市井明子さん、羽曳野市から中村幸子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
寒風摩擦っていいですよね。皮膚もね、鍛えられるし、
やっぱり強くなるんですか。
でね、血管も鍛えられるよね、もした血管も。
そうなんですか、うん、肌だけじゃなくて血管まで。
背中はね、背骨の両側はね大きな血管走ってますから、
はい、
まあ、当然血流も良くなるしね、
じゃあ、はい、背中洗うみたいにゴシゴシするあれがいいんですね。
そう、うん、でね、まあ、寒くなってきたからね、
はい、
まあ、腰痛のある人とかね、あとぎっくり腰の経験のある人、
はい、
これね要注意ですね。
ね、よく聞きますねこの季節、う
ん、でね、足とかねお腹を冷やすとね症状が悪化することが多いんですよね。
冷えが悪いんですね。
だからこう下肢を冷やさない、うん、まあ、例えばヒートテックのタイツとかね、まあ、ソックスをね、まあ、履くのもいいし、
はい、
あとやっぱりね冷たいものを飲まないこと。
ついついまだビール飲んじゃうんですけどこれ要注意ですね。
うん、だから僕、まあ、今ねビールは冷蔵庫入れてないのよね。
あ、もう常温で、
秋口から常温で。で、あとね、まあ、お酒ね、ビール以外にはやっぱりね焼酎のお祝いとかウイスキーのお祝いとかね、熱くないよ ね。
私最近ホットワインなんかも飲んだりしてるんですけど、あったまりますね。
であとね、まあ、便秘の人も要注意なんですね。
便秘も関係あるんですか。
便通が悪くなると、はい、まあ、腸の動き悪くなったら血流悪くなるし、ね、結構腰にも負担かかるしね。あと、まあ、食事もね温かいものね、まあ、味噌汁、かす汁、豚汁、
はい、
まあ、欠かさずに、まあ、あとねお蕎麦とかね鍋物もいいよね。
そうですね、今あったかい汁物美味しいですし ね、う
ん、で便通の悪い人は BM に乗り換えるとか、まあ、ご飯、発酵食品、食物繊維の多い、まあ、根菜類をしっかり食べることとね。
根菜類、
はい、あとねビート類をご飯とか味噌汁に入れて炊いて食べるだけでも結構便通良くなるんですよね。
いや、しかもこれで味より美味しくなりますからね、うん、
はい、で腰痛になりやすい人はね、まあ、立ってる姿勢も悪いんですよ。だからこう姿勢のいい職業ってあるんですけどね、まあ、警察官とか警備員さんとか、はい、あとまあ美容部員とかね、あとまあデパートで働いてる方もね比較的姿勢はいいんですよね。
確かにそういった職業の皆さん立ち姿が美しい方が多いですよね。
ただね長時間の立ち仕事はねこう足がむくんだりとか、あと筋肉疲労とかね、屋外はやっぱり冷えも加わって筋肉が緊張して骨格の不整列なんかでこう腰痛もひどくなったりするんだよね。
ああ、冷えから、
うん、で特にね腹筋を使わずにね、まあ、立ったり座ったりする人はね、まあ、腰がねこう反ったりとか体を丸める姿勢が多くて、腰に負担かかっちゃうんですよね。でこうだらしなく座ってる人もこれ腹筋使ってないんですよ。で腹筋を鍛えてしっかり使って生活することも重要なんですよね。
ああ、じゃあ腹筋でこの体を支えるっていうことなんでしょうね。
うん、そう、でも背筋だけになるとね、うん、
はい、
うん、筋肉グーッと硬くなっていくし、
ええ、
だから若い人はね腹筋をまあ鍛えればいいし、でご年配の方ね腹筋、まあ、ちょっとしんどいなっていう人は腹筋を使うように意識して体を動かすんですよ。
どういうことでやったらいいですかね。
だから要するに、まあ、とりあえずねご自身のね日常の動作とか姿勢をねチェックして意識してちょっと改善する、うん、だからねぐたーっとこう座るんじゃなくてちょっと背筋の前でねしっかり座るときは、ね、腹筋使ってるんですよね。
そうですね、気抜いたらこうぐだいってなっちゃいますけど、
で歩く時のね、まあ、姿勢を良くするために 4つこう意識してほしいんですね。
はい、4つポイントが、
はいはい、1つは、まあ、腹筋を意識する、うん、意識するだけでね、まあ、ちょっと軽く、まあ、力を入れるような感じね、
はい、
であとね肩をね少し後ろに反らして胸を張る、う
ん、胸を張る、
うん、あとね足首を動かしてねつま先で地面を蹴って歩く、うん、だからねつま先使うの大事なんですけど、
はい、
足首伸ばさなかったらねつま先でね地面踏めないんですよね。うん、4番目は頭のてっぺんの髪の毛を上から吊ってもらってるイメージで正面を見て、
うん、
これで今姿勢良くなるんですよ。でまあこれからね寒い日とかね雨の日ね、まあ、外で出るのもね嫌な時は、まあ、自宅でこうスクワットなんかもいいですしね、
はい、
でね不安のある人はね机なんかにねこう捕まって、まあ、机とかカウンターね捕まって転ばないようにしてスクワットされたらいいんですね、
はい、
でまあしゃがんで立つだけですから、ただね意識することは同じなんです。
これ意識するのとしないのではやっぱり違うんですね。
全然違いますね、
はいはい、さっきの4つのポイントですね。まずは腹筋を意識すること、2つ目肩を少し後ろに反らして胸を張ること、3つ目足首を動かしてつま先この母子球でねしっかりと地面を蹴って歩く、で最後は頭のてっぺんの髪の毛を上から吊ってもらっているようなイメージで正面をしっかり見ると、
はい、
この4つですね、
はい、でこれからねぎっくり腰も要注意なんですよね、
うん、
でぎっくり腰ってね病名じゃないんですよ。
あ、違うんですか。
正式にはまあ、急性腰痛って言うんですけど、
急性腰痛、
うん、でねこれね、まあ、今まで経験したことある人分かると思うんだけどね、やっぱり前兆があるんですね。ちょっとね腰に違和感がある、腰がだるい、
うん、
でね足が冷える、ね、
足が冷える、
うん、で便通が悪くなった、まあ、そういう時なんかにぎっくり腰を起こしやすいんですよ。
足もやっぱ下半身の冷えが一番大きい
んですか。血流が悪くなって筋肉がね、うん、まあ、緊張している状態、
はい、
で体の冷えとか、まあ、腸の動きが悪くなると筋肉が収縮して腰椎をこう圧迫しちゃうわけですね、でね急な動作はしないこと、で、ね、くしゃみでねぎっくり腰になる人いるんですよ。
あ、もううちの旦那さん1回になった時まさにそれでした。
うん、いや僕もね講演会ね、ちょうど大阪駅前のホテルグランビアで講演会だったんですよ、はい、で朝シャワーを浴びながら体をゆっくりひねってね、石鹸取ろうと思ってくしゃみしたらぎっくり腰になって、
あ、そのひねった状態でのくしゃみが悪かったってことですか。
で結局ね着いた時ね、まあ、なんとかお辞儀はできたんだけど、講演会終わったらねもうお辞儀も何もできないのよね。まあ苦労しましたね。だから
大変ですよね、まあ、なってしまうと、
うん、だからね、まあ、ちょっと違和感あるときは、まあ、下肢とかお腹を温めること、
はい、
あと便通が悪かったらね、まあ、ビートリゴとかねオリゴ糖類を溶かしてあったかい飲み物に入れてね、
うん、
で飲むこと、
はい、
冷たいもの絶対ダメ、
もう絶対あったかいものにしてくださいね、うん、そういう
とき
は。
あとねお風呂とかね温熱治療器なんかで体を温めることとね、まあ、特にね足を温めることね、で軽いストレッチとか、まあ、腰痛体操をしたらいいんですけど、
うん、
まあ、分からない人はねインターネットでこう検索するとか、
はい、
あとね、まあ、本屋さん行ってね書籍を購入されたらいいと思うんですよね。でぎっくり腰になったらね炎症を起こしてるから、はい、まあ、熱を持ってる場合が多いんですね。
あ、熱くなってるんですか、
う
ん、
で腰を触って、まあ、熱がある時なんかはね患部は、うん、まあ、揉んだりとかせずにね触らないこと、
マッサージとかしない方がいいんですね。
で氷をねタオルで巻いてビニール袋に入れてね、
うん、
で患部冷やすんですよ。
あ、そこは冷やしていいんですね、
う
ん、
で足のマッサージとかあと足を温めるのもいいんですよ、うん、
はい、
でとりあえずはね無理に動かないでっていうのも上く動けないからね、
うんうん、
で安静にすることね。でね 2,3 日でまあ楽になるんですけど、まあ、熱が引いてきたらもう今度温浸っぷにするんですよ。
あ、次は温めるんです
ね。そうで、うん、だからまあ捻挫なんかもそうね、熱持ってる時は冷やす、熱が取れたら温めて血流良くすることね、
はい、
あとね慢性腰痛の人ね、まあ、ヘルニアの可能性もなんかもあるんで、
はい、
で、まあ、腰椎のね椎間板ヘルニアって診断された場合ね、まあ、痛くて動けない場合だったらこう安静しなきゃ仕方ないけど、動ける状態だったら動ける範囲内で少しずつ動いた方が腰のね血流がまあ活発になって改善しやすいんですね。
まあ、動かなかったらもう固まってしまいそうですもんね。
でいずれにしてもね、さまざまな症状の根本原因ってね、
ええ、
要するに血液の汚れと血液の循環不良、それによるね体内酸素不足なんですよ、
うん、
だからぎっくり腰とか腰痛とかね、まあ、症状が出る時ってやっぱり筋肉は酸素が少なくなると硬くなるわけね、
はあ、 ちゃんと行き届いてないとカチカチになっちゃう。
そうそうそうそう。だからまあ、筋肉ってね、血液からもらう酸素以外に、まあ、筋肉、赤い筋肉、まあ、赤筋って言うんですけど、これなんかは筋肉中に酸素を蓄えるタンパクがあるんですよ、まあ、ミオグロビンって言うんですけどね、これが鉄が核になってできるんですね、
うん、
だから鉄不足の人っていうのは筋肉が硬くなりやすいってことも言えるわけね。
はあ、ということはしっかりミネラルも取らないとダメですね。
そうだから、まあ、冬の食用時をね、うん、やっぱりね、腸内フローラを元気にするようなものを食べる、
はい、
ね、まあ、いつも言ってる内容ね、あと筋肉中の酸素量を増やすってことがまあ大事なんだけど、だからちょっとリスクのある人ってのはやっぱりね、十二指腸の働きが悪いと、まあ、カルシウムとかその大事な鉄分吸収しないから、まあ、十二指腸の働きを良くするためには発酵食品、うん、まあね、冬でもぬか漬けとか、まあ、大根のぬか漬けなんか美味しいしね。
あ、美味しいですね、うん、今
で、あと大根買ってきてね、大根葉がちょっとついてたら、まあ、1週間ぐらいつけるとすごく美味しいしね。
ほー、
まあ、そうやってまあぬか漬け、
はい、
ね、で、間に合わない人はね、やっぱりね、乳酸菌生産物質おすすめです。
もうお手軽に取れますし ね、うん、
それとまあ根菜類と、ね、あとまあ、ビートリゴ、ね、ご飯に炊いて入れて炊くことによって、うん、まあ、大腸の動き良くなったら血液循環もちょっと良くなるし、
はい、ね、しかもそれ入れるとご飯がツヤツヤでめちゃくちゃ美味しいんですよ ね、 ね、不思議だわ、
うんうん、だから補水膜が、ね、できるんですね、
はい、
うん、で、あとね、うちなんかはワンちゃんにもね、ビートリゴちょっとあげたりね、体調悪かったらビオネ飲ましたりしてるけどね。
おお、いいですね、
うん、だから、まあ、たくさんねいるけど、まあ、うちにね、獣医さん行ったことないですよね。
え、そうなんですか、はい、でも結構なもう年になってますよね、かっちゃんとこのワンちゃん
一番上はね、
うん、
でもね、基本的に獣医さん行かないし、
ええ、
寝込んだことないし、ただ最後、まあ、老衰でみんな亡くなってく子も17歳とか、
うん、
一番寝込んだ子で3日間だけとかね。
へ
え、うん、だからなんか昼寝しながらそのまま死んじゃった子もいるしね。
はあ、じゃあ本当最後まで健康に生きたんですね。
そう、まあ、食べ物とね、腸内フローラ一番大事ですね。
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を。北海道の佐藤大根から生まれた高純度のオリゴ糖、ビオネビートオリゴ純度 99.5% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。さらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。